説教をいたします。夏目漱石はこう述べています。すべての夫婦は新しくなければならぬ。新しい夫婦は美しくならねばならぬ。新しく美しき夫婦は幸福でなければならぬ。ここでは新しい夫婦とあり、夫婦の前に新しいという言葉が付け加えられています。逆を言うと、人類の歴史上のこれまでの夫婦は幸福でないことが多かったということではないでしょうか。本日の福音書は、ファリサイ派の人々とイエスとの離婚についての問答の場面から始まります。イエスを試そうとしたファリサイ派の人々が、夫が妻を離縁することは律法にかなっているかとイエスに尋ねます。イエスは、モーセはあなたたちに何と命じたかと問い、彼らは離縁状を書くことでモーセは許可したと答えます。申命記24章1節から4節には離婚についての定めがあり、そこには妻に何か恥ずべきことを見出し気に入らなくなったときは離縁状を書いて彼女の手に渡し家を去らせると記されています。文言だけを見るならば、夫が妻を気に入らなくなった場合には離婚しても差し支えがないことになります。ですが、モーセがそのように命じた根本精神まで遡ってみると、この命令は離婚の正当性を認めたものというよりは、むしろ女性の立場を守る精神から出ているのです。夫の勝手な都合で離婚するのではなく、妻の恥ずべき行為があったとき、その理由を書いて正式に離婚せよというのであって、いくらかでも男の横暴な行為を抑えようとするものでした。その恥ずべきこと、気に入らないこととは何かが、当時の人々の間で議論され、さまざまな解釈がなされました。何か恥ずべきこととは、妻の不貞行為のみを指すという解釈もあれば、料理をしているとき、食べ物を焦がしてしまうという解釈までありました。律法学者は皆男性です。何百年かの間に、この律法は男性の都合のいいように解釈され、妻のどんな小さな落ち度でも、夫が気に入らなければ離婚する正当な理由となっていったのです。ファリサイ派の人々のイエスへの問いは、男中心の目線であり、男の権力を女の上で行使することに何の疑問も持っていない前提でなされたものです。イエスは その問いに対して、モーセの離縁についての言葉よりもさらに遡って、天地創造の時の創世記の言葉を引き合いに出します。そしてそこから男女の関係の根源に触れます。天地創造の始めから神は人を男と女とにお作りになった。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。イエスは彼らの問いに対して夫婦関係、男女の関係を人間の創造という原初の根源から捉える答えをしました。それは女と男をどちらかが従属関係にあるものではない、霊的で対等なパートナー、共に生きる存在として見るものでした。ファリサイ派の人々にとってイエスの答えは全く想定外であったことでしょう。天地創造の始めから神は人を男と女とにお作りになった。イエスのこの言葉は創世記一章の神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造されたからの引用です。そこには男と女のペアは神の姿が映し出されたものだと記されています。ここでイエスは元来結婚とは神の本質的な姿を映し出すほどに神秘的なもの、そして神聖なものだと語っています。また、イエスは結婚という男女の交わりに根源的な意味と価値を置きつつも、他方ではそれを必ずしなければいけない義務とはせず、様々な生き方があることを肯定しています。マタイ19章12節でイエスはこのように言っています。結婚できないように生まれついたもの、人から結婚できないようにされた者もいるが、天の国のために結婚しない者もいる。これを受け入れることのできる人は受け入れなさい。当時のユダヤ社会では、結婚は子孫繁栄と社会秩序を保つための義務のようなものと考えられていました。しかしイエスは結婚しない生き方についても触れ、それも肯定しています。本日の福音書の最後にイエスはこう言います。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。幼い子供というのは、 親がどのようであれ、一途に愛し続ける、無条件の愛、魂からの愛を知っている存在です。幼い子供は、原初の私たちの姿を映し出すものではないでしょうか。神は天地創造の時、男と女が魂からの愛を持って愛し合い、助け合うことを望まれました。私たちは自らが魂からの愛を持つ存在であり、隣人もまた魂からの愛を持つ存在であることを覚え、喜びにあふれて共に歩んでいきましょう。説教を終わります。